それでは今朝与えられています聖書の箇所を読みいたします。ローマ人への手紙1章の26節から27節です。それではお読みいたします。こういうわけで神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されました。すなわち彼らのうちの女たちは自然な関係を自然に反するものに変え、同じように男たちも女との自然な関係を捨てて男同士で情欲に燃えました。男が男と恥ずべきことを行い、その誤りに対する当然の報いをその身に受けています。以上の箇所から報いをその身にと題して清岡先生にメッセージをいただきます。
おはようございます。ローマ書をずっと読み進めておりますけれども、このローマ書もですね、本当に私たちを救いに導く、そのような救いのメッセージ、そしてまたさまざまな戦いの中にある私たちを励ますようなメッセージ、御言葉も多くあるわけなんですが、まあ、ところがこの一章から始まったところを見るとですね、このそういったことよりはかなり私たちの罪ということをですね、あるいはこの暗い面をかなり鋭く語っているところでもあります。少々気が重くなる、そんなところもあるかもしれません。でもそのような罪をはっきりと知るところから、また救いへと導かれるものでもあるかと思います。今日のところでは、まあ、この性的なことでもあるわけですが、性的な大敗あるいは乱れということが、まあ、今もいろいろ言われております。ですが考えれば、そのようなことは何も今に始まったことではなく、それこそ昔からのものであり、私たち人間の罪深さをですね、表しています。性にまつわる罪というのは本当に人間の歩みにおいては尽きないものでもあるかと思います。ですからこの性的な罪というものについては、この手紙がですね、パウロによって書かれたローマ時代にもそのような罪があふれておりました。というよりもローマ時代は今日に劣らず、あるいはそれ以上に大敗もしていたとも考えられます。パウロは今日のところにおいて、そんな人間の罪について語り、それとともにまた性ということについても考えさせてもくれております。まずその第一は、この性の定めということですけれども、神が定められた、あるいは与えられた性ということについての教えがあります。性について知るべきことの一つは、性は神が創造の始めから人間に与えたものであり、神が定められたものであったということです。それを心に留めなければならないわけです。でないと、私たちは性を汚れたもの、あるいは忌むべきものと考えてしまうということになってしまいます。性に対して異常に嫌悪感を持ってしまう、それもまた困ったことでもあるわけです。聖書を見ると、創造の始めの時に神は人間にその性の定め、生殖の定めというものを与えられました。創世記の一章においてはこうあります。神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ。地を従えよ。海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよと仰せられました。ここで神は人間に対してすべての生き物を治めなさいと命じられたわけです。そしてそのためにアダムとエバだけではなく、そこで神は人間にそれこそ性という欲を与え、そして埋めよ、増えよ、地を満たせと命じられました。生殖の定めというものではあるわけです。そういう面では、性に対する欲というのは、前回も触れましたけれども、神が人間に与えた大切なものであるわけです。清いものでもありました。 ただ聖について私たち人間が正しく用いないで、罪のゆえに、とんでもない用い方をしているために嫌悪感が生まれたり、あるいは好奇心にさらされたりということになってしまいました。聖そのものは良いものなのに、用い方を罪ゆえに誤って悪いものと見られるようになってしまいました。それは金銭、お金においてもそうかもしれません。お金そのものは汚れたものでもなく、大切なものでもあるわけです。ところが人間が欲に惹かれて間違った用い方をしたり、あるいはお金に関わって罪を犯したりするために、お金は魅力とともに、ともすれば汚れたものと見られてしまうようにもなりました。結局はお金にしろ、そしてこの性にしろ、そのものは悪くないのに、人間の罪のゆえに汚されてしまったということでもあるわけです。この性の定めについてですけど、知るべきことの一つは、やはり性また生殖は結婚という中でのみなされるものだということがあります。また許されたものだということでした。逆に言えば、結婚という中以外での性は罪であり、神の御心にかなっていないということになるわけです。神はアダムを作られた後、人が一人でいるのは良くないとされて、アダムの骨を取り、そして女性のエバを作ったとあります。そしてそのエバをですね、アダムのところに連れてきて、二人を夫婦とされたわけです。これがそれこそ世界で初めのお見合いでもあり、結婚でもありました。結婚もまた神が定めたものであり、結婚の定めというものもあります。生殖の定め、そしてこの結婚の定めでした。そしてこの結婚という中でのみ、人は生を楽しみ、あるいは満たすことができるわけです。パウロはコリントの教会に対しても言っています。しかし、みだらな行いを避けるために、男はそれぞれ自分の妻を持ち、女もそれぞれ自分の夫を持ちなさいと、こうコリント教会にも勧めております。このように私たちにとって性というのは決して汚れたものではなく、神が創造の初めから私たち人間に与えたものでした。それは私たちがこの神が作られた世界を治めるというためでもあったわけです。ただその性を神を離れて歩むと、罪の道具となってしまうということがありました。その面では心をしなければならないものであり、神が定められたこの性の定めを正しく守らなければならないものでもあるわけです。そして次には、第2はこの恥ずべき情欲への引き渡しということが1章26節にあります。26節27節もう一度読みしますと、こういうわけで神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されました。すなわち、彼らのうちの女たちは自然な関係を自然に反するものと変え、ものに変え、同じように男たちも女との自然な関係を捨てて、男同士で情欲に燃えました。男が男と恥ずべきことを行い、その誤りに対する当然の報いをその身に受けていますとあります。ここで恥ずべき情欲とは言われますけれども、これは何のことかなとなります。それはすなわちという言葉で説明されているように、男と男、女と女による同性の愛、あるいは同性での性交渉ということでした。これが神の御心に沿うものではなく罪であるということは、神の創造の定め、あるいは生殖の定め、結婚の定めからも明らかなことでもあるわけです。神は初めから人を男と女に創造されました。そしてこの男と女とは結婚という中で性を楽しみ、あるいは受けることを許されたわけです。それなのに、それを捨てて神の定めに背き、同性の性に陥ることが、神の御心に反するものとされたわけです。今日同性愛ということがどれだけなされているのかは詳しくは分かりませんが、多いのも事実かと思います。そしてこれが教会の中にも入り込んでいるというのも事実かと思います。 クリスチャンでもそのものに影響されているというところもあります。これはかなり以前のことですが、アメリカの教会では合同キリスト教会がこのすでに同性愛者の教職者、牧師やそういったものを認めて、そして米国のですね、長老教会も認めつつあるという報告もありました。同性愛者の教職者ということについて論議されて、かつて論議されてですね、その特別委員会が設けられ、そしてそれを認めるかどうかということがあったときに、その同性愛者の教職を認めることに賛成が委員会では10人、反対が6人、欠席が1人であった、そんな報告もあります。それこそ10年遅れてアメリカのことが日本にも入るとよく言われましたけれども、日本においても、そのような問題も起こってくるかと思います。この同性の愛ということについては旧約聖書の時代にも見られました。あの罪で有名なソドムとゴモラの町もそうでした。創世記の19章の1節から2記されています。それによると神の使いがこのソドムの町、ゴモラの町をですね、実態を知ろうとして訪れてきたわけです。そして町々を訪れたときに、アブラハムの弟ロドの家に滞在しようとしました。するとそこにですね、町の男たちが、若い者も年を重ねた者もですね、男たちが押し寄せてきて、そしてロドの家に泊まった、ロドの家に入ったその人をですね、我々によこせ、我々は彼を知りたいからと言ってですね、迫ったことがありました。この知るという言葉は聖書の中では性的な意味を持って用いられることもあります。例えば結婚したときにこの言葉を用いられることもあります。こうしてソドムとゴモラの人々は同性愛を求めたわけですね。もちろんロトはそれを拒みました。そしてその町の人々は神の御使いによって裁かれることになるわけです。この後町は天からの火と硫黄によって滅ぼされたとあります。またこのローマ書が書かれたローマの時代でも同じようなものがありました。ローマ帝国の初めの15人の皇帝のうち14人が同性愛に溺れたと伝えられたりもしています。昔も今もその人間の罪深さは変わらないということかもしれません。そのような罪の中を歩み続ける人々に対して神はどうされたのかなとありますが、神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されたとあります。この引き渡すという言葉は神の裁きであるということは前回にも見た通りですけれども、この言葉は見放すとかの意味もありますが、結局神の戒めに従わないゆえに彼らをなすがままにさせた、滅びに向かわせたということでした。人は神の干渉がなくて自由になったと思うかもしれないが、そうではなくて恐ろしい中に進んでいってしまうわけです。そのような恥ずべき情欲に引き渡されたということがありました。そして次には27節に記されているわけですけれども、その誤りに対する当然の報いをその身に受けていますとあります。当然の報いをその身に受けている。聖書はここでその誤り、罪に対する当然の報いを受けるんだと言います。当然の報い、それは罪に対する神による裁きということでした。罪ゆえに裁かれるものであったわけですが、あのソドムとゴモラの町も罪ゆえに天からの火と硫黄によって裁かれました。今は跡形もなく視界に沈んでいるとも言われますけれども、そうであるわけですね。新約聖書を見てもこの罪への裁きが語られます。聖書ではあなた方はですね、知らないのですかと言って、不貧困なもの、断笑となるもの、難色するもの、皆神の国を相続することはできないとあります。あるいは聖書の他の箇所でも、みだらなもの、難色するもの、男ですね、難色するもの、その健全な教えに背く ものとこう言われたりもしています。そのようなことに対する当然の報いとしての裁きがあるというわけです。さらにはこの性的なことと、そして病気ということも時にはつながってまいります。さまざまな性に関する病ということも多くあるわけですけれども、そのことのために苦しい者もいるわけですけれども、そのような性にかかる罪、そしてその病ということで当人だけではなく関係のない人々もですね、本当に苦しむ、あるいは家族も苦しむということも多くありました。例えば少し余談になるかもしれませんけれども、この花うずみというですね、小説があります。渡辺淳一が書いたものであるわけですけれども、花うずみというその本の主人公はですね、荻野吟子という人です。まあ、昨年2019年に一粒の麦という題で彼女の生涯を描いた映画も作られたりもしています。彼女は日本で最初の女性の医師となった人でした。彼女は今の埼玉県の熊谷で生まれ、そして同じ埼玉県の名主であった男性とですね、こう結婚をすることになりました。でもその相手のご主人になった人がですね、本当に遊びほうけていて、そして彼がですね、性の病気、性病にかかってですね、まあ淋病と言われますけれども、性病にかかって、それが元で彼女もその病にかかることになったわけです。そして彼女がこの時治療を受けるわけですけれども、その治療を受ける時にその医師の全てが男性であるということで、彼女はそこで、女性の医師が必要だということで、彼女はですね、その女性たちをもまあ救いたいと思いを持って、そして将来医師になろうとこう考えたわけです。そして彼女はお茶の水の前身の学校に一期生として入学をし、そしてその後は私立の医学校に入学し、そして医者になろうとしました。でもなかなか女性の医師がいないということで、医師の試験を受けてもですね、なかなか通らなかったわけですけど、でも予約のことで彼女は通り、そして東京の湯島に荻野のですね、この産婦人科医院をですね、こう開設したというわけなんですね。まあ、そのような彼女であったわけですけれども、本当に彼女は夫を通してそのような性に関する病を受けてしまったわけです。でもその彼女がやがてその東京に出た後ですね、信仰に導かれクリスチャンとなり、そして洗礼を受けて新しい歩みを成しました。そして彼女はその後ですね、40歳の頃ですけれども、この熱心な同志社の関係のこのクリスチャンであった男性とですね、こう再婚することになり、そして生涯そのようなクリスチャンの女性の医師として多くの働きを成してきた、そんな彼女であったわけです。まあ、彼女もですね、本当に夫を通してそのような病を得たわけですけれども、で性に関する病だけで当人だけではなく周囲の者をも本当に巻き込むということもあります。まあ、考えれば以前はこの妊娠とそして性病への恐れが、まあ、性的な罪に対する一つの歯止めとなっていたわけですけれども、でも避妊の方法が進み、あるいは性の病の治療が進むにつれて、だんだんと歯止めがなくなったとも言われたりします。まあ、そして性的なものに関する病気がですね、今もなお根強くはびこっているとも言われますけれども、そういったこともありました。でも人々はやはり人間は頑なであって、それでも罪を悔い改めようとしないわけです。でもそれは神の裁きをその身に積んでいることになると言います。同じロマ書の2章の5節にこのようにあります。あなたは頑なで悔い改める心がないために、神の正しい裁きが現れる御怒りの日の怒りを自分のために蓄えていますとあります。かたくなで悔い改めない心の上に神の怒り、神の裁きをその身に積み上げているという警告があります。まあ、こうして、今日のところでは聖は 神が私たち人間に創造の初めから与えられた素晴らしいものだったわけです。ところが私たちがその罪のゆえに歪めてしまい、恥ずべき情欲に身を任すものとなり、神の裁きを身に招くことになるということがあります。それが一つの本当に警告としての御言葉が今日のところにはあります。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたが私たち人間を作り、そしてこの地を置いて埋めよ増えよ地を満たせ治めよと命じられました。けど私たちは本当にあなたの前に罪を犯し、罪のゆえにあなたが与えられた尊いもの、大切なものを歪めて用いるようになってしまいました。神様、どうぞ本当にその罪を悔い改め、またあなたの前に喜ばれる正しい歩みをなすことができますよう、どうぞ導いてください。さまざまな戦いの中にあるお一人お一人の上に、どうぞあなたの帰りもありますように、この一週も導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。